はい、こんにちは、左大臣三永です。本日は最後の将軍徳川慶喜の3回目、母語の密勅と尊王攘夷運動の高まりです。13代将軍徳川家定の後継者として、一橋慶喜を推す一橋派と、紀州徳川家の徳川義富を推す南紀派の対立が深まっていました。そんな中、安政5年1858年6月、一橋派が江戸城に押しかけ、天皇の勅許なき条約の調印について大老井伊直弼に抗議しました。しかし井伊直弼はこれをきっかけに一橋派の大名を一斉に罷免、さらに一橋派に対する大規模な弾圧を加えます。安政の大国です。前回黒船来航からの続きです。一橋慶喜を次期将軍に推す一橋派と、紀州徳川家の徳川義富を次期将軍に推す南紀派の対立が続いていました。一橋派のトップは松平義長や島津久光でした。南紀派のトップは大老の井伊直弼です。一橋慶喜を推す一橋派と、紀州徳川家の徳川義富を推す南紀派の対立が続いていました。安政5年1858年6月23日に一橋派は退去して江戸城に途上し、大老井伊直弼に意見を表明しました。どうして勝手に条約を結んだのだ、しかも天皇の勅許を得ないままに、と口々に責め立てました。しかし井伊直弼は聞く耳を持ちませんでした。当日井伊直弼は一橋派の老中2名を罷免します。そして老中をすべて南紀派で固めます。一橋派は俄然いきり立ちます。井伊直弼を切れと鼻息を荒げる者もありました。6月25日、井伊直弼は諸大名を江戸城に召集し、将軍お世継ぎは紀州の義富公に決まったということを発表します。7月5日松平春閣以下一橋派が一斉に処分されました。富士途上のためでした。江戸城に大名が途上できる日は決まっていたんですね。しかし去る6月23日に、その決まっている日でない日に途上して、井伊直弼に文句を垂れたので、これを口実に松平春閣以下一橋派を一斉処分しました。徳川斉昭は謹慎、徳川義篤、斉昭の長男ですね、と一橋義信は途上を差し控え、尾張徳川家の徳川義勝、松平義長は隠居謹慎となりました。すなわち一橋派の完全敗北です。徳川に駆け損なった一橋と世の中は読んで生やしました。そんな中、7月6日将軍家定が亡くなります。35歳でした。予定通り紀州の徳川義富が将軍となり、家茂と名を改めます。一橋派はくぅ、井伊直弼許せんと拳を握りしめる。井伊直弼はふんと相手にしないです。孝明天皇は勅許のない通商条約の調印に大変お怒りになりました。言語に絶するとまでおっしゃり、朕は上位するとまで言い出す始末。関白九条正しさはただただそこは何とぞとはたふたするばかりでした。そんな中、上位志士の梅田運賓、来三木三郎、柳川清岩らが朝廷に働きかけ、8月8日朝廷から水戸藩に直接母語の密勅というものが下されます。またこれは幕府にも同じものが下され、後に諸藩にも写しが回されました。その内容は、条約調印はけしからん、よく話し合って外国に侮られないように方針を立てよというものでした。ただし天皇の御旨、印鑑が押されていないので、本物かどうかということは疑われています。井伊直弼はこの母語の密勅というものが直接水戸藩に下されたと聞いて、けしからんと激怒します。幕府は朝廷と諸藩が直接結びつき合うことを禁じていました。 しかし今回は朝廷から水戸藩に対して幕府を通さずに朝廷から水戸藩に対して直接密勅が下された。幕府の権威を揺るがす、見逃すことのできない事態でした。そこで井伊直弼はこれを偽の書であると決めつけた上で、返せと水戸藩に要求します。またもうこんなことやるんだったら朝廷の言うことなんか聞かないぞとばかりに、同年7月、オランダ、ロシア、イギリスとも通商条約を結びます。9月、フランスとも通商条約を結びます。朝廷は完全に無視でした。その上で井伊直弼による一橋派への大弾圧が行われます。70名以上が処罰され、京都の六角国はいっぱいになりました。世に言う安政の大国です。処刑された橋本左内は、人間おのずから世に適するところあり、天が何ぞなすべき時なからん、と言い残しました。吉田松陰は、身はたとい、武蔵の述べに朽ちぬとも、とどめをかまし、大和魂、と読みました。水戸斉昭は英蟄居を命じられます。また慶喜の謹慎生活も3年半に及ぶことになります。慶喜は昼間も雨戸を閉めて徹底した謹慎生活を送りました。しかし心身両面が健康で、何か損なわれることはありませんでした。もともとが健康な上に孤独に強い性質が幸いしたようです。幕府が朝廷の許しを得ずに外国と条約を結んだことについて、世間は厳しい目を向けました。幕府は朝廷をないがしろにしていると幕府に対する批判が高まり、尊王攘夷運動が盛んになっていきます。一方、幕府は水戸藩に対し、偽の書を返納せよと要求してきました。これを受けて水戸藩内では意見が割れます。けんけんがくがく議論を重ねますが、結局は妥協して一旦は返すしかあるまいという水戸斉昭の意見が通ります。しかし、ふざけるなと藩内の急進的な攘夷論者である天狗党の面々が反発しましたので、天狗党は追放されてしまいます。こうして水戸藩内は母語の密勅の返納問題をめぐって荒れに荒れました。後には元治元年1864年3月、天狗党の藤田小次郎らが筑波山で挙兵する事態にまで至っています。こうした中、皆様ご存知の桜田門外の変が起こります。安政7年1860年3月3日、江戸城桜田門外にて大老井伊直弼が襲撃され、命を落とします。雪の降る日でした。井伊直弼の共回りは26名、それに足軽や籠かきがいましたが、ほとんどは逃げ散っていきました。襲撃側は水戸藩17名と元薩摩藩士1名。井伊直弼は享年46でした。江戸では狂歌が読まれました。いいかもと雪の寒さに首を締め、いいかもと網で取らずに籠で取り、いいかもんのすけといいかもをかけて面白おかしく言い立てました。それにしても、天下の大老が白昼殺害される、幕府の衰えを実感させる出来事ではありました。この桜田門外の変や江戸城の火災のため、安政を改め満延と改元されます。井伊直弼亡き後、久世広親と安藤信正の政権が生まれます。井伊直弼の政権とは打って変わって低姿勢の融和路線を打ち出しました。諸大名に対しても融和路線、朝廷に対しても融和路線、むしろ朝廷の権威を借りて幕府を立て直そうという方針でした。その表れとして、14代将軍徳川家茂と孝明天皇の妹宮、和宮の結婚が計画され、後には実現します。このように久世広親、安藤信正の政権が低姿勢になった裏には、それだけ世間の幕府に対する批判が高まっていたということがあるんですね。物価が高騰し、コレラが流行している、 開国と条約など結ぶから、外国人なんか入れるからこんなことになるんだと、幕府に対する批判が高まっていました。尊王攘夷運動が盛んになっていたんです。さて、ここで尊王攘夷という言葉について語っておきます。皆さんはドラマなどで尊王攘夷派の志士かどのこうのという言葉をよく聞くと思います。あれを聞いていると、尊王攘夷イコール倒幕派と思っている方もあるかと思いますけれども、尊王攘夷ということは別にそれ自体は当時の時代全体を覆っていた空気のようなもので、それ自体は砂漠とも倒幕とも関係のない別次元の概念です。まず攘夷ということについて言うと、恵比寿を払うと書きます。外国人を追い払うことです。じゃあそうすると刀持って外国人を殺害したり、外国人居留地を焼き討ちにするということを想像し、つまりテロを想像する方が多いと思いますけれども、必ずしもテロを行うような急進的な攘夷論だけではなくて、もっと情緒的な軽い攘夷もあるわけです。なんとなく外国人が入ってきたら嫌だよね、外国人が来たら怖いよね、というようなふわっとした攘夷もあるわけですよ。またもっと前向きなね、今日本は不平等条約を結んでしまったけれども、一旦これを白紙に戻してもう一回対等な条約を結び直した上で外国と交易をし、技術や知識を身につけて吸収して、その上で外国と対等に渡り合っていけるようにしようよ、といった前向きな攘夷も、これも攘夷という言葉で言うわけですよ。なので一言で攘夷と言ってもとても幅が広いということ。そして尊王ということについて言うと、天皇を敬うということですけれども、当時の庶民にとって天皇がどれほどの存在だったかというと、まあ雲の上の存在なわけですよ。江戸の将軍様はわかりますよ。だって幕府の役人たちがあちこちで見ることはできますからね。けれども天皇というのは京都の宮中の御簾の奥深くに鎮座増し増している存在ですので、庶民にとってはほとんど関係のない雲の上の存在でしかなかった。それがなぜ幕末になって急に尊王尊王言い出したかというと、これは孝明天皇が大の外国嫌いだったからです。孝明天皇は外国人が嫌いで、外国人が入ってくると嫌だ、新国日本が世の代で汚されるのは恥だと、大変外国人を毛嫌いされましたので、攘夷論が高まる中で外国人打ち払い、外国、の勢力を退けようという動きの中で、なんか今の天子様は外国が大嫌いだそうだ、素晴らしいじゃないか、ということで、まず攘夷があって、庶民にとってはですよ、まず攘夷があって、その後付けで尊王ということが出てきた。しかもこの尊王という概念にしても、天皇を敬うということですけれども、これ要は敬うといってもどれぐらいのレベルのことを言ってるのか。伝統的な権威としての天皇は確かに素晴らしい、尊敬しなければならないんだけれども、現実的な行政の運営機関としての江戸幕府は認めるということになると、同じ尊王でも砂漠に流れますし、天皇が唯一絶対だ、天皇ご自身が政治を行う、朝廷がトップに立たなければならないということになると、江戸幕府を否定することになり、倒幕に流れます。このように尊王といってもかなり幅があり、攘夷といっても幅があり、こう非常に、こう曖昧な概念なんですね。だから同じ尊王攘夷論者の間でもね、定義が違っていて喧嘩になることなんて多かったと思いますよ。想像してください、幕末の京都で居酒屋で攘夷志士が二人で向かい合って酒飲んでいる。攘夷だ、攘夷しかない、そうだ攘夷をやるんだ、攘夷だ、もう攘夷最高。でもよく聞いていると、一方は刀引っ下げて外国人を闇討ちにしようぜという話をしていて、一方は今条約不平等なのを結んじゃったけれども、これを破棄して ちゃんとした条約に結び直した上で外国と対等な関係を築いていこうぜという前向きな上位の話をしている。で、上位という言葉の定義の違いによって全然話が食い違っているというような場面も多かったと思うんですね。なら、尊王攘夷と一言で言っても大変幅のある概念であるという話でした。次回に続きます。無料ダウンロードのお知らせです。日本の歴史解説音声91本、18時間、仏教の伝来から226事件まで、古代から近世までの時の流れを実感していただきます。期間限定で無料ダウンロードしていただけます。割引販売をしております。日本の歴史幕末の動乱、嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストです。楽しみながら幕末の歴史を学ぶことができます。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。